おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
強いですね。
いやもうね、ただ出てくる時に、はい、もう相当刺さるようなね、うん、風がビュービュー吹いてましたけど、
はい、
今ちょっとね、外へ出てみたら若干青空が覗いてきて、雨も上がって、で風向きもちょっと変わったみたいでですね、さっき出てくる時よりはね、はい、ちょっと冷たさがやまだ寒いですけど、
はい、
和らいだ感じではあるんですよね。
とりあえずね、今日ね最高気温は11度ということで、
一応2桁まではい
く。そうなんです、暖かいんですけどやっぱりね、風が強いと寒いですよね。
感じます ね,
ね。
で先週ですね、ちょっとご案内した、
はい、
セミナーをですね、開催、沼津で開催したんですけれども、こちらにもですね、リスナーさん、まあ、聞いてるよっていつも言ってくれてる人が何人か参加していただいてですね、非常に、はい、50名ぐらいの方たちに参加していただいて非常に盛り上がったので、ね、また来月以降、
はい、
やりますので頑張っていきたいと思います、
はい、またちょっと情報を教えていただいて、
そうですね、
皆さんにも来ていただきたいですね、
はい、うん。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は J タウンネット東京の耳が聞こえないと居酒屋に伝えたら、スタッフのアイデアに絶賛、最高のおもてなしという記事でしたが、一人一人のお客様に向けた優しい対応は今回の話以外にもたくさんありそうです。お客様と向き合うことって大切ですね。
はい、そうですよね。今目の前にいるこのお客さんのためにできることというのをしっかりとねやるということをですね徹底していると、お客さんにとってもですね、なんかね、あ、もてなしを受けたな、もてなされたなという印象が残ることもね多いはずなんですよね、はい、なのでこのね東京オリンピックパラリンピックの期間中にですね、このような話が世界中にね広がっていくのがいいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、はい、今日は暮らしとお金を考えるファイナンシャルフィールドのサイトから、温泉や銭湯にみんなはどれくらいお金を使ってる？人気の温泉地は？という記事、人気温泉ランキングの上位に静岡県が入っていなかったのも気になったのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきたいと思います、記事では寒さが続くこの時期には銭湯や温泉など、まあ、お風呂でゆっくりするのも楽しみの一つ、そこで温泉や銭湯に人は、どれくらいお金を使っているのかというのを調べたところ、総務省統計局の調べから2人以上の世帯、の銭湯や温泉の入浴料支出というのがありますが、これによるとですね、2016年から18年の、平均における、温泉銭湯の入浴料の1世帯あたりの年間支出額というのがですね1918円ですね、で都市部では青森市が4390円と最も多くて、次いで長野市、そして札幌市、盛岡市、富山市と、まあ、寒いエリアがですね温泉や銭湯に、まあ、よく行ってお金を使っているという結果だったんですね。一方、どんな温泉地が人気があるのかということについて、旅行サイトじゃらんネットが発表したじゃらん人気温泉ランキング2020によるとですね、これもう一度行ってみたい、温泉ランキングというのを男女別で発表しているんですが、男性では1位草津温泉、2位箱根温泉、3位登別温泉ですね、そして女性では 1位が箱根温泉、2位が草津温泉、そして3位が道後温泉となっていまして、1位と2位はですね、男女とも箱根温泉、草津温泉がランクインとなり、男性はですね、自然に囲まれていること、女性は街の雰囲気、それから周囲の観光スポットの充実というのを重視する傾向がある。で、まだまだ寒い日が続きます。温泉に入ってゆっくりするのもよし、温泉に行く暇もない、お金もない場合は近所の温泉施設に行って熱いお湯に浸かり、日頃の疲れを癒してみてはいかがですか、というふうに まとめているんですね、はい、さてりなちゃんは自分でちょっとね訪れた温泉でよかったなと、まあおすすめできる温泉ってどこがありますか。
あの、私は、うん、この統計と同じように箱根なんです。今私箱根にハマってまして、あの雰囲気がいいですよね。 お風呂に入っていてもこの自然の雰囲気、山に囲まれてというこの雰囲気がすごくいいのと、あとはです、あんだけお客さんがいるのに、はいはい、お風呂に入ってても静かなんですよ。ここ なんだろう、ざわざわ感がないというか、でなんかその雰囲気が良くてゆったりしたじゃないですか、なのでそこが最高。あとはですね、美肌っていうところですね。
あ、そうなんですね、はい、なるほどね。これね、僕のおすすめ、まあ、前にもねこのコーナーでちょっと言ったことあるかもしれないですが、秋田の乳頭温泉、
はい、
そして大分の湯布院、そして静岡の寸又峡温泉なんですが、特にですねこの寸又峡温泉はですね、僕は全国有数の美女作りの湯だなというふうにも思っているので、かなりおすすめなんですね、そう、もう本当にねお湯がトロトロしてる、もう女性は特におすすめです。まあ、そんな中でですね、発表されているデータが気になって、このですね、あのジャランの全レポートってちょっと見てみたんですね。で、回答者が気になったんですが、回答者男女比はほぼ半々でした。年代はジャランを利用している人なので30代から50代で約 80% を占めていて、住んでいる場所は関東甲信越 36.6%、 そして北陸は関西ですね、18.7%、 そして東海が 11.8% と、この3地域で 67% だったんですね。まあ、ここから考えても箱根とか草津というのは、まあ、行きやすい温泉地なので、はい、まあ、そう考えると、まあ、結果もうなずけるということになります。ちなみにですね、静岡県の温泉で頑張っているのはこのもう一度行ってみたい温泉ランキングで、熱海が9位、これで、ね、最上位なんですね、静岡県の中で、はい、次いで43位になっちゃうんですけれども、修善寺温泉、そして49位が伊東宇佐美温泉というふうになっているんですね。まあ、改めてさ、熱海の注目度が高いことにちょっと驚きという感じでしたね、う
ん、そうなんですね。
そうなんですよ。
ちょっとびっくりしたのは、うん、43位の修善寺ですね、はいはい、で49位伊東宇佐美ということなんですけど、うん、私たちからしてみればもう最高な温泉だと思っていたのが、はいはいはい、まさかこんな下の方だというのはちょっとびっくりしました、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは発表されるランキングデータのポイントについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、結果がデータに反映されることで上昇ということになるんですけれども、このですね統計データ、はい、まあ、僕もねいろんなところで活用したりはするんですけれども、これはねいろんなことを判断したり、または対局を知ることに大いに役に立つんですが、なぜそのようなデータになったかということを考えるとですね、これはあくまで何かが原因となって、その結果、まあ、このデータができているので、まあ、例えば上位に上がってくるところもその結果上位に上がってくるということになるんですね。で、例えばまあ、NHK のね大河ドラマとか、それから朝ドラの、まあ、舞台になったりする地域があると、そこに行く人もこの聖地巡礼ですごく増えてきたりするので、例えばその周辺の温泉地なんかは急に人がこう増えたりするっていうこともありますよね。つまりデータはあくまでも何か原因があって、その結果でできているので、その結果にですね一喜一憂するよりも、今、人気上位に上がっている地域がどのようにお客様と接しているのか、そして 何が理由で上位に食い込んでいるのかということをもっと細かく分析する必要があると思うんですね。で、箱根とかですね、あと草津なんかは首都圏から近いというメリットがあるじゃないですか、
はい、
ただ 近いだけではないということもあると思うんですよね、うん、まあ、リナちゃんの言うようなね魅力みたいなのもあると思います。そして箱根とかだったらもう少し足を伸ばせば伊豆はすぐじゃないですかね。まあ、今回のデータをですね細かく見てみると、熱海というのは比較的若い層に支持されていたりするんですね、はい、そうなんです。なのでこのようなデータから今後伊豆の温泉地がどのように情報発信をしたり、どのようにお客様とコミュニケーションをすればこれ結果としてね上位に上がるのかということをしっかり見つめ直していくことも大切なんじゃないかなというふうに思いましたね。
そういえば私今思い出しましたが、うん、熱海って最近本当に若い女性の友達同士の旅行が多くなっていて、はいはい、うん、でそのためにホテルとかもこの若い女性が好むようなお風呂を作ったりするようになってきたってい
う、はい、そうプランもそういう風になってきたりするんですよ ね
やっぱりそういう風に考えながら、うん、こう変えていかないといけないんですね。
そうなんです、うん、まあね、他の地域にもいろいろ課題があると思いますので、はい、頑張ってほしいと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、城主兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。